新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は6月の23日水曜日です。今日のニュースいきましょう。アリババ NFT 事業開始か。エルサルバドルの野党、ビットコイン法定通貨の法案を訴訟。ブロックチェーンキャピタルが新ファンドで約330億円調達、ビザやペイパルらから。サザビーズのダイヤモンドオークション、ビットコインやイーサ決済受け入れ。ビットマイニング、中国からカザフスタンに一部マイニングマシン移転。ディファイネットワークのカルラ、草間のパラチェーン接続枠を獲得。アメリカデジタル資産銀行 WDT、ワイオミング州銀行局から銀行免許取得。デジタルカレンシーグループ、子会社グレースケールのイーサリアムクラシック投信株式を約55億円相当購入へ。人気ラッパー JG の NFT が販売中止、レコード会社の法的申し立て受け。ブレイブがプライバシー志向の独自検索エンジンのベータ版リリース。NFT サッカーゲームソーレア、ドイツ代表の選手カード発行。
一つ目のニュースいきます。中国のアリババグループがアントチェーンをベースにした NFT 販売を開始したと中国メディアウーブロックチェーンが6月22日に報じたというニュースです。NFT はアリペイのアプリ内で購入できるようです。決済通貨は人民元のみで暗号資産は利用できないようです。この NFT は暗号資産決済を使わず、トークン発行や来歴証明などにブロックチェーン技術を活用するものとなっているようです。実際にシノグローバルキャピタル CEO のマシュー・グラハム氏はアリペイの NFT を購入したようで、アリペイは本当にアプリ内で NFT を購入できる新機能を導入したばかりで、私は NFT を購入しました、とツイートしています。
続いてのニュースいきます。エルサルバドル政府が6月8日に可決したビットコインを法定通貨に定める法案が違憲であるとして、同国政府の野党が訴訟を起こしたことを地元紙エルムンドが6月21日報じました。この訴訟は野党のファラブンド・マルティ民族解放戦線 FMLN の副党首であるジェイミー・ゲバラ議員が市民グループを率いて起こしています。報道によると市民グループの一人はこの法案について、ビットコイン法によって発行された法令は合法性を欠き、根拠を欠き、このような法律がこの国にもたらす重要性と有害な影響を考慮せずに発行された法令であるとして違憲訴訟を提起しますと述べているということです。またこの法案に反対しているのはゲバラ議員たちだけではないということで、エルサルバドル商工会議所の調査によると国民の8割がビットコインの法定通貨化に同意していないということです。
続いてはニュースいきます。ブロックチェーン技術と暗号資産のエコシステムに特化したベンチャーキャピタルであるブロックチェーンキャピタルが新たにブロックチェーンキャピタル5を組成して資金調達を完了したことを6月22日に発表したというニュースです。ファンド5の投資家であるペイパルやビザはブロックチェーンキャピタルの戦略的パートナーシッププログラムに参加もするとのことです。このファンドは世界中の戦略的投資家、年金基金、主要大学の基金、ファミリーオフィスなどからの参加を得て約330億円を集めたとのことです。2013年の設立以来、ブロックチェーンキャピタルはエコシステム全体で110以上の企業、プロトコル、暗号資産に投資をしてきています。ポートフォリオにはコインベース、クラーケン、アンカレッジ、オープンシー、ディファイのアーベ、ネクサスミューチュアル、ウマなどが存在しています。ブロックチェーンキャピタルの共同設立者でありマネージングパートナーであるブラッド・スティーブンス氏は、私たちは単一の産業に特化した企業の価値を認めてくれる世界的な投資家グループをファンド5に迎えることができ非常に光栄に思っています。私たち自身が創業者であることから、会社やプロトコル、さらには全く新しい産業を構築することがどれほど大変かを知っています、とコメントしています。またブロックチェーンキャピタルは26歳のアレックス・ラーセン氏をパートナーに昇格させたことも発表しており、それに関してブラッド・スティーブンス氏は、アレックスはブロックチェーンキャピタルで素晴らしい投資家として活躍し26歳でパートナーになりました。ブロックチェーンキャピタルは年齢や経歴に関係なく実力と才能を重視するより大きな暗号資産業界の価値観を反映しています、とコメントしています。ビザの最高財務責任者であるバサント・プラブ氏は、私たちはビザネットワーク上でもそれ以外の場所でもあらゆる形態のお金の動きを強化することに注力しています。ブロックチェーンキャピタルとの関係を通じてデジタル通貨が将来果たす役割を形作りサポートするための努力を深めています、とコメントしています。
続いてのニュースいきます。アメリカオークションハウス大手のサザビーズが7月9日から香港で開催されるダイヤモンドのオークションにて暗号資産決済を受け入れることを6月22日に発表しました。今回競売にかけられるのはザ・キー10138と名付けられた 101.38 カラットの洋梨型のダイヤモンドで、透明度が最高ランクのフローレスであるということです。このサイズの洋梨型のダイヤモンドは市場では非常に珍しく、現在までにオークションに出品されたのは2つだけということです。このオークションの決済手段は法定通貨以外に暗号資産のビットコインとイーサリアム決済が追加されます。暗号資産を使用する場合、アメリカコインベースが手掛けるコインベースコマースを通じて取引が処理されるということです。なおサザビーズによると、このダイヤモンドの落札価格は1000〜1500万ドル、日本円にして約11〜16億円と予想がされています。サザビーズのアジア会長であるパティ・ウォン氏は次のようにコメントをしています。まさに象徴的な瞬間だ。ダイヤモンドという最も古代的かつ象徴的な価値の基準が人類の最新で普遍的な通貨を使って初めて購入できるようになったと語っているということです。またサザビーズのジュエリー部門のアジア副会長であるウォン・ハオユー氏は、ダイヤモンドをザ・キー10138と名付けるのは人間による地球の探査におけるダイヤモンドの啓発的な役割を強調することであり、そして暗号資産におけるデジタルキーの重要な役割を暗示することですと述べていたということです。続いてのニュースいきます。ニューヨーク証券取引所上場のマイニング企業ビットマイニングが、中国四川省にて運用していたマイニングマシンをカザフスタンへ一部移転したことを6月21日に発表しました。今回のカザフスタンへのマシン移転は第1弾ということで、理論上の最大トータルハッシュレート値 18.2 ペタハッシュとなる320台がその対象となったということです。今後は7月1日までに2600台を移転するということで、最大総ハッシュレート値は 102.3 ペタハッシュとなるということです。また今後数四半期の間に残りのマイニングマシンをカザフスタン以外の国のデータセンターにも出荷を予定しているということです。リリースによると、ビットマイニングの中国子会社が四川省の国営電力会社より北京時間2021年6月19日午後9時をもって電力供給停止の通知を受け、業務を停止していたということです。四川省はビットマイニングを含む26のマイニング企業へ同様の通知を行っています。なお、ビットマイニングによると、四川省の2021年5月の1ヶ月の売上は同社の総売上の 3% であると述べています。続いてのニュースいきます。ポルカドットの実験用ネットワークである草間のパラチェーンオークションにて、最初の落札者が6月22日に決定しました。落札者は草間ネットワークのための DeFi ハブとステーブルコインプラットフォームを目指すカルラです。ポルカドットは Web3 関連プロジェクトへの投資及び研究開発を行っている Web3 ファウンデーションが開発するブロックチェーンです。またパラチェーンとは、ポルカドットと草間のエコシステムそれぞれにおいて稼働する個々のブロックチェーンです。ポルカドットでは異なるブロックチェーンの相互運用、インターオペラビリティを目指しています。カルラが落札したオークションは6月15日に開始され、2日間の入札期間を通し6月22日に落札者が決定するもので、草間のパラチェーンへの接続を希望するブロックチェーンがその接続枠を獲得するため参加していました。なお現状では残りのオークションは6月22日から7月13日まで1週間ごとに4回行われることが決定しています。
続いてのニュースいきます。アメリカデジタル資産銀行ワイオミングデポジット&トランスファー WDT がワイオミング州銀行局からデジタル資産のための特別目的預託機関として銀行免許を取得したことを6月22日に発表したというニュースです。今回の銀行免許の取得により、 WDT はトークン化された資産、デジタル資産、法定通貨のカストディーサービスと商業銀行業務をアメリカ国内で提供できるようになりました。この種類の銀行免許取得は暗号資産取引所クラーケン、デジタル資産銀行アバンティバンクに続き3件目となります。WDT の CEO であるジュリー・フェローズ氏は、銀行免許により WDT はワイオミング州のブロックチェーン4の対象である受託機関や中小のブロックチェーンデジタル資産ベンチャーのニーズに応えられるようになりましたとコメントしています。また WDT の CTO であるジャスティン・カルバー氏は、当社のクラス最高の技術ソリューションはデジタル資産の的確なカストディを商業銀行ソリューションと統合し、顧客が有価証券、暗号資産などを含む広範なデジタル資産を単一のプラットフォーム上で安全に預託、交換、移転、保管することを可能にしますとコメントしています。
続いてのニュースいきます。アメリカ暗号資産系ベンチャーキャピタルであるデジタルカレンシーグループ DCG が、同社の子会社である暗号資産運用会社グレースケールの金融商品であるグレースケールイーサリアムクラシックトラストの購入を行う計画であることを6月21日に発表しました。プレスリリースによると、 DCG は同商品を合計で5000万ドル、 日本円にして約55億円相当購入するとしており、証券取引法に準拠して、このグレースケールイーサリアムクラシックトラスト ETCG を直接購入するということです。ETCG は公開市場で取引される株式であり、適格投資家から調達した資金でイーサリアムクラシックを買い入れる仕組みとなっているため、その価格はイーサリアムクラシックの市場価格を反映しています。デジタルカレンシーグループの子会社でもあるアメリカブロックチェーンメディアコインデスクは DCG のこの動きについてアービトラージであると指摘しています。暗号資産のボラティリティのため DCG はその取引所上場の価格と原資産の価格との間の断絶を利用する機会があります。彼らは原資産を所有しているので、それらを売却して上場投資信託の株式を取得しスプレッドを獲得することができますとコメントをしています。デジタルカレンシーグループは今年3月にもグレースケールの金融商品であるグレースケールビットコイントラスト GBTC の株式を購入しており、その際にもコインデスクは同様の指摘を行っています。
続いてニュースいきます。人気ラッパーである Jay-Z のファーストアルバム Reasonable Doubt の NFT 発行と販売に対し、アメリカレコード会社ロッカフェラレコードが6月18日に訴状を提出したことを22日明らかになったというニュースです。Reasonable Doubt の NFT 発行は RAF の共同創業者の一人であるデーモン・ダッシュ氏が行い、オークションにて販売を計画していたとのことです。 RAF は訴訟にてダッシュ氏にアルバムの販売権がないことを主張しています。RAF はダッシュ氏のほか、ジェイズことショーン・コーリー・カーター氏、カリン・バーク氏の3人によって1995年に立ち上げられたレコード会社であり、それぞれが株式の3分の1ずつを保有しています。ダッシュ氏は当初、スーパーファームという NFT プラットフォームにて、6月23日にリーズナブルダウトの NFT のオークションを行う予定でしたが、RAF の訴えを受け、スーパーファームはオークションの中止を22日に発表しました。しかし訴状によると、ダッシュ氏は依然としてアルバムの NFT の販売を行おうとしており、現在も新たな販売先を探していると RAF は説明しています。RAF はダッシュ氏の販売計画に対して、ダッシュ氏はリーズナブルダウトやその著作権を所有していないため、アルバムやその権利を販売する権利はありません。代わりに RAF がリーズナブルダウトの全ての権利を所有しています。手遅れになる前にこのかけがえのない資産の売却を阻止し、ダッシュ氏の窃盗の責任を追及しなければなりませんと主張しています。
続いてのニュースいきます。プライバシー志向のウェブブラウザを提供するブレイブソフトウェアが独自検索エンジンブレイブサーチのベータ版を6月22日にリリースしました。これまでブレイブブラウザーでは Google などの他社製の検索エンジンしか選ぶことができませんでしたが、今回より検索エンジンのオプションにブレイブサーチベータが追加され選択できるようになりました。ブレイブサーチはブレイブが今年3月に買収したテールキャットをベースに開発された検索エンジンです。主な特徴としてはユーザーのトラッキングを行わないプライバシー、他のプロバイダーに依存せず独自の検索インデックスを使用する独立性、検索インデックスに非公開のアルゴリズムを使用しない透明性などが挙げられています。ブレイブの CEO であるブレンダン・エク氏はプレスリリースにて次のようにコメントをしています。ブレイブサーチはプライバシーを保障しつつコミュニティの力を借りたインデックスで関連性の高い検索結果を得る新しい方法を提供します。何百万人もの人々が監視経済への信頼を失い自分のデータをコントロールするためのソリューションを積極的に求めている今日、ブレイブサーチは市場の明確な空白を埋めるものですと述べています。ブレイブサーチは今年後半にもブレイブブラウザーのデフォルト検索エンジンになる予定ということです。続いてのニュースいきます。NFT を利用したファンタジーフットボールゲームを提供するソーレアがドイツサッカー連盟と提携し、現在のドイツ代表のサッカー選手の NFT カードを販売することを6月22日に発表しました。カードは現在オークションにかけられています。今回の連携は先週16日に発表されたフランス代表のサッカーチームとの契約に続いて、ソーレアが代表サッカーチームと行った2番目のパートナーシップということです。なおソーレアが運営しているファンタジーサッカーゲームでは、ゲームの勝者には報酬が与えられ、その報酬を他の選手カードや暗号資産、法定通貨と交換ができるということです。2021年1月以降、ソーレアは7000万ドル、日本円にして約77億円相当の NFT 選手カードを販売しており、現時点で140カ国で9万人以上の月間アクティブユーザーがいるということです。はい、本日のニュースは以上となります。このように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースはサイトの方に上がっておりますので、ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。